説教の前に祈りなさい。天の内なる神様、今日の好天をの下で礼拝を守る幸いを感謝いたします。あなたはこのように自然の中に大きな恵みを与えてくださいます。太陽を照らし、雨を降らせ、四季を与え、このように祈りの秋を迎えさせ、私たちは自然を通して神様が豊かに恵み深く、あらゆる深く、あらゆるお方かでかということを知り得ます。このような知識によって私たちはあなたが生きて働いておられることを知ることができます。けれども自然はまた、今年がそうでありましたように、自然災害の多い中で私たちに警告も与えております。神様に頼らず、神を信じず、神の教えをないがしろにしております私たち人間に、神様は罪の結果であります裁きをお示しになります。どうかこの知識を通して私たちは神様の豊かな霊的な見えざる、そして私たちの思いをはるかに超えた道からを思うことができますように、また弱い私たちを哀れみ、慈しみ、救おうとしておられるあなたの御心をまた知ることができますように、今日の礼拝の時もそのようにお持ちくださいますようにお願いいたします。どうぞ今年も残るところ二月になろうとしておりますけれども、最後まで神様がどんなことが起こりましても共にいまし、私たちの心を強め支えてくださいますようにお願いいたします。西谷の地に建てられていますこの教会、これまたあなたの愛してくださった神の子らの教会でございます。どうぞ教会を憐れんでくださいますようお願いいたします。全世界にありますキリストの教会を今日も恩祝福くださいますように、イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
ヨハネの福音書の第19章の1節から12節まで206ページをお開きください。新約聖書の206ページ、ヨハネによる福音書第19章1節から12節。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、スバになってきてはユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪を見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり紫の服をつけて出てこられた。ピラトは見よこの男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちを引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか、 前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでイエス、ピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するならあなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。今日は19章の一節から共に学びたいと思います。そして主にピラトのことについて記されておりますところから私たちは神様の御旨を知りたいと思います。ピラトの思惑は次々に潰されていきます。で、彼はイエスの裁判などしたくありませんでした。またイエス・キリストの罪を認めることができないので一刻も早く釈放したいと思いました。これがピラトの本心であったと思います。そのため彼は策を弄しました。当時習慣となっておりました水越の祭りに囚人の一人を解放する恩赦を与えるという方法を思いつきまして、イエスをそれによって許そうといたしました。つまり民衆の声を利用してイエスを釈放しようといたしました。最初たちはイエスを亡き者にしようと強固に考えておりましたけれども、その最初たちの思いを打ち砕くために民衆がイエスを釈放しようと叫ぶのを待っていたのでしたけれども、見事に失敗いたします。民衆はイエスではなくてバラバを許せと叫んだのでありました。イエス・キリストは相変わらずポンティオ・ピラトの前に立たせられておりました。何とかしてそのイエスを目の前から薄去ってしまおうとピラトは考えております。そこで彼は第二弾を考え出します。それはイエス・キリストを長老すること、愚弄することでありました。イエス・キリストに茨の冠を着せる。そして紫の服をまとわせる。このようなことを彼はおそらく兵士たちに命じてそのような格好をさせたのだと思います。だから兵士たちが勝手に茨の冠を着せて、そして紫の服をまとわせたのではなかったと思われます。このようにしたのはとにもかくにもポンティオ・ピラトの意思であったと思います。それはイエス・キリストを長老し、あざけり、愚弄するためであったと思われます。なぜそうしたのか。一つは考えられますことはユダヤ人たちの同情を引き起こさせようとしたのかもわかりません。お前たちの同族のこのイエスがこんなにも無様な格好をさせられているではないか、こんなイエスをという人物をお前たちは同情しないのか、こういう思いがあったのかもしれません。それをもっと可能性があるのはイエス・キリストを愚弄することによってこんなやつが王であるはずがない、こういうふうにユダヤ人たちに思わせて この裁判が茶番劇である、もうさっさとやめさせよう、これがピラトの意思であったと考えていいのではないかと思います。とにかくポンティオピラトはイエス・キリストをあざきり、バカにし、そうすることによってこの裁判をもうこれで終わりというふうにしたかったのだと思います。兵士たちは平手で撃ったと記されておりますけれども、もうこれでおしまいという意味もあったのかもわかりません。こんな茶番劇、こんなものはもうとっととやめてしまえ、でこれが平手で打つと大きな音がしますね。でそしてシャンシャンと、まあ、これでおしまい、でこういうようなことをしたのかわかりません。また無知で打たせたと書かれてあります。無知で打つというこの刑罰はこれ生やさしいものではありません。非常に長い鞭の先に鉄あるいは骨を差し込んで、こういう鞭で叩くということでありますから、先端は体にぐるぐるっと巻きますとですね、先端が猛スピードになって囚人の肉を裂き、また皮膚を裂いて血が一瞬のうちにバーッと出てくるような、時には出血多量でそれで死んでしまうような、これがムチ打ちの刑と言われているので、それは生優しいものではなかったのです。イエス・キリスト、ポンティオ・ピラトはイエス・キリストにムチ打ちをの刑を課するわけでありますけれども、これは裁判がもうまだ終わっていませんのに、ピラトはもうこれで終わり、囚人に鞭を打つという刑罰を与えて、そしてこの一連の茶碗劇をやめさせよう、これがピラトの意思であったと思います。ポンティオ・ピラトはイエス・キリストを指さして、見よ、このあの男、見よ、この男だと、五節で言ったと記されておりますけれども、他の日本語の聖書の訳では、この人を見よ、こういう翻訳もなされております。あざけられ、無様な格好をさせられております、このイエス・キリストに鞭を打って、そして兵士たちには平手で打たせて、もうこれはおしまいにしよう。こんなバカバカしい場面に、場所に自分がいるのはもう、真っ平だ。これがポンティオ・ピラトの意思であったと思います。茨の冠を着せられますと、当然それは額に傷をつけることでだらだらと血が出てくるでありましょう。紫の布の布服というのは、これは本来は貴族が着る色の服です。ここで着せられたのはおそらくはローマの将校、下士官の着る服であったと思われております。それは本来は赤い布なんですけども、長く着ておりますとその赤が、まあ色が廃れてきて紫に近い、まあ、泥とか色がつきまして、まあ、黒とか紫に近い色になっていたのではないかと思います。汗臭い、そういうものを着せた。これ以上の侮辱はないんですけども、冠は王のつけるもの、先ほど申しましたように紫の布は身分の高いものが つけるもの、それをもってユダヤ人の王バンザイと言わせた。ポンティオピラトはあざけりの気持ち、そしてこの裁判を終わらせるつもりでこういうことをさせたわけでありますけれども、彼のその行為はイエス・キリストがユダヤ人の王である。でこのようにその口は言っているわけです。本心はもちろんそうではありません。でも彼がやっているその行為はイエス・キリストをとにもかくにも王の格好をさせる。ポンティオ・ピラトにとりましては、このユダヤ人の王というなことが心に引っかかっていた問題であると思います。18章の33節で、お前はユダヤ人の王かと尋ねております。そして18章の37節でも、やはり王なのかと問うております。イエス・キリストは何と答えられたか、その通り、あなたの言う通りだというお答えでありましてですね、イエス・キリストは自らがユダヤ人の王であると言われました。じゃあお前はユダヤ人の王か、そしてこういう格好をさせたわけでありますけれども、こういう一連の場面の中でポンティオ・ピラトは思いがけず、心にもないそのようなことをこのような形でみんなの前でポンティオ・ピラト自身がこのイエスこそユダヤ人の王であると言わせているわけです。いや、言わせられているという方が正確かもしれません。しかしこのようなイエス・キリストを愚弄して長老してバカにして、なんとかこの裁判を終わらせる、あるいはイエス・キリストを釈放しようとするこの企ては失敗いたします。なぜかと申しますと、祭司長たちや下役たちはイエスを見ると十字架につけろと言い出したと記されております。十字架につけろというこの言葉は、これは今まで出てこなかった言葉ですね。ヨハネの福音書ではこの時に十字架につけろという言葉が出てきたと記しております。他の福音書ではバラバを釈放するときにイエス・キリストを十字架につけろと言ったと、このように記されておりますけれども、とにかく今この場面ではポンティオ・ピラトがした行為によって十字架につけろという言葉が出てくるわけです。十字架につけるということは、これもこの前からお話ししておりますように、ローマ政府にとりましては政治犯、ローマのに立てつくような、ローマに暴動を起こすような、そういう政治犯に十字架刑というものが課せられました。イエス・キリストは釈放したいと思っていたんですけども、ユダヤ人の口から十字架につけろ、つまり政治犯だから十字架につけろ、こういう声が出てきてしまったわけです。ポンティオ・ピラトは6節のところで、あなたたちが引き取って十字架につければよい、こういうふうに言っておりますが、この言葉はおそらくパウロ、このピラトの動揺、あるいは思い違いから出てくる意外だという気持ちの表れではないかと思います。死刑に処する、あるいはイエス・キリストを殺すということが最初たちの意図であることはポンティオ・ピラトはよく理解しておりました。しかしその殺し方、これは十字架刑にしようというのはピラトにとりましては意外だったはずです。十字架につける権限は それはピラトしかないわけです。実際そのように言っております。ユダヤ人たちは、私たちには律法がある、律法によればこの男は死罪だ、だけれども自分たちは十字架につける権限は与えられていない、これに言っているわけですね。ローマ政府は非占領地に対して自治を認めておりました。そして裁判をすることも認めておりましたけれども、死刑だけはその占領地に対しては許可していなかったということが、この聖書の福音書の記事を通して私たちは知ることができます。この男は死罪だ、そして神のことを自称していた。だから我々は律法によってこのイエス・キリストを死罪にしたい。しかしその場合ですね、十字架につけろ、これはですね、ポンティオ・ピラトにとりましては大変不本意な言葉でありました。ユダヤ人たちは十字架につけることができないわけですね。 でも人々は、このポンティオ・ピラトはイエス・キリストを十字架につけろという言葉を聞いてしまいます。ユダヤ人たちはイエス・キリストは神のことを自称していたというふうにここで告発をしております。8節にピラトはこの言葉を聞いて恐れたと書いてあります。何を恐れたんでしょうか。神のことを自称していたということを聞いて恐れた、そして十字架につけろという言葉を聞いて恐れた、このように考えるしかありません。まず神のことを自称していた、で当時ですね、ローマ帝国、ローマという国では人間が神になるということは、これは実は政府の権限でもあったのです。後には皇帝は神として礼拝することが国民に要求されました。でこのために違反したとされるキリスト教徒がどんどん迫害されて、ついには殺されてしまったということは皆さんがよく知っておられる通りですね。初期キリスト教徒の迫害の理由は皇帝崇拝を拒否したからです。皇帝を神とする権限はローマの政府にあったんですね。ローマの政府、これが皇帝を神とする。で、このイエス・キリストの時代にはもうすでにそれが始まっておりまして、将軍ですね、エジプトとか、あるいは東方のアレキサンダー大王が建てた国を征服したローマの将軍は凱旋してローマに戻っていくんですけども、でその時に彼はですね、神として崇められることになったわけです。人間を神とする権限はこれは国家にある、でこれがローマ政府の考えだったわけです。ピラトは当然この考え方に染まっていた人物でありますから、お前はどこから来たのかと聞いたときには、彼はおそらくこのイエス・キリストが東方ヘレニズムと呼ばれております、そういう諸国家ですね、これはアレキサンダー大王が作った国の後継者たちがまた再建した国々なんですけども、エジプトとか、あるいはセレウコス朝シリアとか、こういう国々がヘレニズム諸国と呼ばれているところですが、そこでは 王やあるいは将軍が王神として崇められるということが起こっておりました。その風習がローマ帝国にどんどん流れ込んできていたわけです。ですからお前はどこから来たのかと聞いたときに、おそらくピラトの意図はお前はユダヤ出身者ではなくてヘレニズム世界から来たのではないか。そうするとですね、人間であるのに神と称せられているということはつじつまがあるわけです。けれどもそういうことは勝手にしてはならないことですね。ローマ政府だけが持っている権限をイエス・キリストは勝手にそれを用いているだけのこと、これまたローマ帝国に対する反抗反対だということになるわけですね。お前はどこから来たのか、ローマ帝国に対してこのイエスという人物は反抗している、あるいは暴動を起こしている人物ではないのか。十字架につけろと言われたときにイエス・キリストは政治犯だという告発を受けたことになりました。これではですね、ユダヤ人 の立法があってユダヤ人によって自分たちで裁けというふうに言いましても、それは通用しないことになるわけです。これはローマ帝国の政治犯ですから、ポンティオピラトの領分になってくるわけです。そこでポンティオピラトはお前はどこから来たのか、このように尋ねたわけですね。しかしイエス・キリストは答えるとはされませんでした。なぜ答えなかったのか、それはただ意図的に沈黙したというんじゃなくて、ポンティオピラトが全く見当外れなことを言っているからとしかと私は考えるわけです。ポンティオピラトはもし政治犯を処罰するならば、これはポンティオピラトの裁判を行うことになるわけですね。ところがイエス・キリストはお答えになっているのは、あなたは私に対して何の権限もない、つまり神の子であるということについて、ポンティオ・ピラトは何の権限もないということは、イエス・キリストご自身、あのヘレニズム社会で、世界で、あるいはローマ社会で行われている人間が神とされるということとは全く関わりない。しかしユダヤ人たちが信じている神の子である、これがイエス・キリストがピラトに返した答えと思われるわけです。このようにポンティオ・ピラトは、彼は意図せずしてイエス・キリストが一体誰かということを私たちに明らかにしております。それはイエス・キリストがユダヤ人の王である、まさしく王である、そしてイエス・キリストが神の子である。もちろんポンティオ・ピラトはイエス・キリストはそういうものであるとは全然認めておりません。ユダヤ人の歴史とした王などということはポンティオ・ピラトには全く受け入れることができないような問題になりました。だから愚弄し長老する、そしてイエス・キリストは神の子などということは彼は考えるはずもありません。人間が神になる、そんなことはそれはですね、ポンティオ・ピラトにとりましては当たり前のことであって、もともと神の子である、神の子、神自身である、それ以外の何者でもないというこのユダヤ人の理解は全く到底受け入れることができないわけです。けれども彼の本心とか、あるいは彼が本当に考えていることとは全く違うわけですけども、ポンティオ・ピラトの口はイエスはユダヤ人の王である、つまりユダヤ人のメシア、救い主であると言っているわけです。ユダヤ人にとりまして王は油注がれたもの メシア、救い主でした。そして、ポンテオ・ピラトの口は、イエス・キリストが神である、ということを言い表しているわけです。このように、私たちは、異邦人である。全く、神など知らないものが、イエスとは誰か、ということを明らかにしている、この、本当に、何と申しましょうか、ひっくり返った事実を知るわけです。私たちもこのような経験をするんじゃないでしょうか。日本では、いろんな宗教観がありまして、そしていろんな宗教がいろんなことを言います。あるいは、神を信じていない人も、いろんなことを叫びます。まあ、たかも自分がですね、神様について何でも知っているかのように偉そうその知識を振りまく人もいるわけですね。でも私たちはそういう話を聞きながら、その彼自身はそんなこと信じてもいないんですけども、あるいは彼自身は全くなことはデタラメだと思ってるんですけども、その言葉自身が実は真実であるようなことがいっぱいあるんじゃないでしょうか。そういうものをここで私たちは目ざとく知らされるわけです。ポンティオ・ピラトというのはそういう役割を果たされている。まるで彼は人に往来を振りまく道化師のような役割を果たしているんですね。だから私たちは教会で毎週ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けなどと言っておりますけど、よっぽどポンティオ・ピラトというのは悪人だとそれに思うかも分かりませんけども、ここで私たち読むべきはポンティオ・ピラトというのは神様の手の中でただ操られている人形のような、しかもその人形は道化師であるような役割しか果たしていない。神様のなさる知恵というのはですね、でそこで私はもうびっくりさせたり驚かされるのではないでしょうか。それからもう一つ、この前もお話した通りです、ポンティオ・ピラトどんなにやってもですね、彼はイエス・キリストを何度も何度も釈放しようと企てるわけです。企てるわけです。ここではイエス・キリストを愚弄し長老することによってこの裁判から関わりないと場所に行きたいと思うんですけども、逃れたいと思うんですけども、彼はですね、あたかもガンニガの前に縛られたようにイエス・キリストの裁判を取り行い、ついにはですね、ユダヤ人の口から十字架につけろなんていう言葉まで引き出させてしまう。神様のご計画というのはですね、このように人間の思い、人間の企てとは逆に、いや、もっと言えば、がんじがらめに縛られたようにしかならない。私たちは、ここからですね、あまり引き出してはいけないかもわかりませんけど、私の信仰生活などもそうではないでしょうか。私たちの今まで生きてきた道というのはですね、まるで神とは関係のない、あるいは神様から離れているような人生であったことしかわかりません。そして私自身の頑固な、もう固くなな性格はですね、神様からいつも自分を遠くに置くような、そういう振る舞いばっかりしてきたかもしれません。けれどもですね、今振り返ってみると、そういうことが一つ一つ積み重ねられて、一つ一つがっちりと縛り付けられて、それで神様の妹に一歩一歩近づいている。こういうことをですね、おそらくポンティオ・ピラトも経験したんじゃないでしょうか。彼は自分と反対のことをどんどんどん起きているからですね、イエス・キリストを釈放したい、こんな裁判とは関わりもしたくない、そういうふうに思っているんですけども、それどんどん彼はそれをしなければならないようになってくるわけです。イエスは誰か、ユダヤ人の王であり神の子であると証言させられているわけです。そしてその イエス・キリストを裁判にかけて実際十字架にかける、そういう判決を彼は下すことになるわけですね。無実でありますのにイエス・キリストを十字架にかけて殺す、これがピラトの役割であった。私たちのポンティエルワザとは逆のことになるんですけども、逆のこともあり得るということなんですけども、私たちはもう運命に縛られ、性格は良くない、あるいは神、その今までの経歴から言うともう神様とは関係ない、でも結局はそういうことを通して神様へだんだんだんだん近づけられていくんだということにですね、ポンティエルワザとは嫌々ながらでも気がつかせられたのではないかと思いますが、私たちの場合は果たしてどうでありましょうか。お願いいたします。天の父なる神様、今日はポンティオ・ピラトの言動を通して彼のようなこのような人物が不正で、そして自分の治癒にしがみつくような人物を通してイエス・キリストとは誰かということを私たちはここでもまた如実に示されました。イエス・キリストはユダヤ人の王、救い主であられ、またイエス・キリストは神ご自身であられるということを、このポンティオ・ピラトの言動は証しし証言せざるを得ないようにさせられております。彼自身ももちろんそんなことを信じておりませんでしたけど、聖書の中で描かれているポンティオ・ピラトの役割はまるでこのような愉快とはとても言えないような、あるいはしかし無様とは言えないような役割でございます。しかしそのような役割を通してポンティオ・ピラトは思いがけないやり方でイエス・キリストを十字架につけ、そして無実の方を犠牲にするけれども、それが全人類にとりましては罪の贖い主であり、また私のために救いをもたらす神ご自身であるということを如実に明白に示しております。ポンティオ・ピラト自身は単なる神様の道具としてしか用いられてはおりません。私たちもまた歴史において、また地理において、空間において働くこのような神様の御業を覚えることができますように、そしてそこにその奥に働いております神様の力を私たちの感覚が捉えて、その神様の御業に驚き、そしてここまでしてくださる神様の救いの御業に思いを注入することができるように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。